なんて言ったらいいかわかんない。全然クロスオーバーイレブンじゃないからね。
まあクロスオーバー10でいいんじゃないの。まああの、
今年最後の
放送、ゆく年放送になります。ライトニングキャッツプレゼンツアスガルトポケット、
コピーライトネクソン。宮田くです。
よんライブです。
今週もやってまいりまーじゃないな。
今年もやってまいりました、アスガルトポケット。
ゆく年放送。
はい、ゆく年放送ですね。
ゆく年なだけです。
ゆく年なだけです。
そして年を迎えませんっていうね。
はい、あの通常のこういう放送とかやるときで、うん、ゆく年来る年放送みたいな感じで、うん、こう12日をまたいだ感じで、うん、12時カウントダウンズわーわーわーってやるのが普通なんですけども、うん、うちは違います。
いなくなります。レイルアウト。
うちらはいなくなります
。あれですよね、あのアスガルド的に言うと、ゲート読んじゃうぞっていう。
ちょっとうちらあのお参り行ってくるんで、じゃあまた後
でブヨーンって感じで、ね。はい、でまた戻ってくるというね。
でその戻ってきた日の気分によって、うん、来た時放送をやるという
。気分です。
気分だ。
気分です。
気分ってなんだっけ。
パチペシだよ。
ペシ。
ハンペンだよ。
ハンペンか。
あのね、ハンペンってあのロゴあるじゃん、気分のね。
ありますね。
あれね、パチペシにしか見えなかったの。うんが、うんがの突き出るとこがちっちゃいもんだから、パチペシにしか見えなかったんだよ。
パチペシですか。
パチペシ。
はい、パチペシ。まあ気分ですね。
はい。なんでそんな変な捨てましてんの、
うん、まあでもとにかくですね、はい、今年も1年12月31日までやってまいりました。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。だいぶ皆さんにこう迷惑をかけながら放送を続けていけたかなと。
まあでも今年は割と緩やかなっていうか、あの凹凸なくっていうか、
そうです
ね、やけたんじゃないかなって。
放送をやめるっていう話はなかったような気がしますね、うん、
純粋に私の体調が悪いとか、私の頭が痛いとか、私のお腹が痛いとか、そういうことで休んだしかないね、
まあ、それはもうメインパーソナリティができないとなったらしょうがない
話です。だって女の子だもん。いやマジで。いやそんなわけで、まあアスガルトポケット的には無事に終わりまして、はい、無事に1年過ごされたことをこうありがたいなと思いながら終了していきたいと思います。はい、皆さん、はい、お疲れ様でした。いや、そうじゃなくて。
いや、もう終わりかよ。
いや、晩餐来ないかな。
晩餐を呼ぶ儀式ですね。
晩餐登場音楽だからね。はい、ただいま。
はい、ただいま。
トフィークさん、こんばんは。
どうもです。
いや、今年もありがとうね。
今年1年ありがとう。ご付き合いいただきました。ありがとうございます。
とは何年の付き合いになるんだろう。
フィークさんは教えてくれる。
フィークさんね。うん、知らん。
おー、はっきり言われ
て。いやいや、私が言ったの。知らん。
知らない。どのぐらいだろう。結構長い
ぐらいか。今聞いてるのはそのだけだよね。
あの3人とか言ってたの、
うんうん、そんな感じ。
まあ
健全健全
健全な数字じゃん。
健全健全健全健全。
ねえ、やめようかさ。
そういうのやめようね。
そういうのやめよう
ね、
はい、
なんか下品なんだよね。
どうした下品だって。
なんか下品なんだよね。
下品感
ってね。下品感。よ、世界の要人を集めて下品なことをやるってやつでしょ。
なんかすごい可愛いと笑いになってくる。
しかもそれ日本語じゃないと通じないしね。
まあね、大体、うん、そう、まあ、年の夏の一番最後の時にですね、うん、聞きに来るやつがいるわけだ。
いや本当だから健全健全。ヒグさんはヒグさんで、うん、あのこれを聞きに来てるわけじゃなくて、ほら作業中だから、あゲームを作ってるとこだから、うん、あのなんだ BGM 代わりだから健全だよ。
ってんだよね。
そうだよ。
Q さんはよくあのうちらのこの放送を BGM 代わりにですね、うん、ボスに行ってましたね。
すごいよな。
BGM って言うんだよ。
ね、
ずっと録音流しといてって言うんだよ。
ちょっとおかしいよね。
そんなこともありましたね。
ね。
ああ、鬱陶しい。
何？
アーンテレズのあのログインした後のねパスワードが。
長いよね。
ああ、記号が見当たらねえ。どこだどこ行ったいた。
自宅書こうと本日は
間違えた
今頃からアパート1時間ほど、
はい、
行く都市放送です。
行く都市放送
ツイートしてみた。
はい、行く方いるかどうかわかりませんがと、
まあ普通だったらここでね、今年はどんな年だったか来年の抱負とか言うとこなんですけども、
はい、
ネタないからやっとく、余計拾うの大変なんだけどね。
来年の抱負、
うん、おじいちゃんおばあちゃんは近しい過去のことは覚えてないもんなんでね、
はい、すいません、今年の目標ですね、
はい、
ケツ穴見せるってやつですね。まだ出来上がってないんですよ。
ケツの穴が出てできてないってところ。ケツの穴ができてないってところ。
いやいや、ケツの穴って言うじゃないですか。
ヒグさんもケツの穴そのうち見せてくれるから。
見せてくれるらしいんだけどね。ケツの穴ね。
シグマ。
まあ一応ぼちぼちをやっちゃいるんで、少しは進んでますよ。一応最後盛り上がりのところでやってるところなんだけ
ど。何キロぐらいですか。
20キロじゃないかな。
小説の出来をキロ数で表す。
20キロだ。
そう、ピグさんも。歯とか声なんだととか言ってるけど、ケツの穴だよ。ケツの穴見せるんだよ。
ピグさんもケツの穴見せてくれるって話。
というかね、ピグさんひどいんだよ。
ほう。
私にね、
うん、
その何、物語の導入について聞き始めるんだよ。
楽しみにしてる人に聞いちゃダメ
だ。いや、そこは別にいいんだけど、相談ぐらいはいいんだけど、私に相談してどうにかなると思ってるのっていう。
ああ、どうにかなると思ってんじゃないの？やっぱり。
何にも答えられませんでしたけど。一般的な、あの、
はい、
書き物の作り方っていうか、構成方法とかしか喋れませんでしたけど、うん、よかったです、アウカ。聞く人絶対間違って。
まあ、でも答えてくれる人がそこしかまずいなかったっていうだけで、
うん、だけどね、なんだっけな、聞いてきたのがね、
はい、
導入について、
導入について、
導入ってどういう風に書いたらいいとは言ったっけ。
導入方法、まあなんかやってましたね。
ちょっと過去に戻って発言を見るけども、
はい、結構長く、
そのね、その質問の仕方がだな、うん、ダグさん質問していいことかわからんけど質問、なんかすごい個人的なこと聞かれるのかと思ったよ。
なんかね、ダグさんの金銀に触れるようなことでちょっと自分気になるんだけどみたいなところ聞いてきそうな感じ。
そう、私についてなんかずっと疑問に思ってた的なことかな、聞いていいかどうかわかんないことかなみたいに思ってたら、って思ったもんだから私がね、
うん、
答えたくなかったらそう言うから質問は OK よって言ったらね、物語の最初の入り方なんだけど、うまくまとめる方法とかあるの。いや、もうそれ別に私じゃなくてもよくね。
よくね。
その時ちょうどね、あのあれがいたんだよ、ハムタンがいてね。
ハムタンというかね、その時ね、私も最初に入れてたんだけど、パサがいきなりほうほうほうという言葉が入ってきたもんで、みんなが なーって書いて、それ以降ササからの返事なし。
さあさあ、ひどくない？
ひどいんだよあれが。みんなササラが参加来たからこう挨拶してるのかなっていう感じになってる
のに。別に私の雑誌じゃなくても、いる人誰かわかんないって聞きゃいいと思うんだけどね、それ。
まあそれに関してはね、それでいいと思います。 ね。
だからハムちゃんとかの方がわかると思うんだけど、現役に近いわけだから。そうな、もう一つ言うと、私ね、小説読まない人だから。ヤリルさんの方が読むよな、
小説自体はね。でも偏ってるから正直。
いやでも導入の仕方、どんいいまとめ方あるのって言ったら、ヤリルさんだったら。
いやそれはない、ちょっとわかんない。
どうやって答える？
いやごめんわからん。
いやそれは私も聞きたいんだけど、あの人によっていろいろだっていうのが、まあその正しいところだと思うのね、うん、私的には、うん、フィグさんがね、はい、どうにかなった
なっどうにかなった
で、 PBL とかやってたからわかるかなと。
あれは死ぬ思いをしながら作り上げてた文章だからね。
ど素人が2人ない頭絞っ、
うんうん、なんとか
絞ることもできない頭でやってるから、
少しでもこうみんなが面白く思ってくれたらいいなとかっていう感じでね、う
ん、あのね、ライデさんはどうか知んないけど、うん、私はねストーリーっていうのはシナリオを作ってできるものじゃなくて、この場面と場面と設定というか、その時の状況とかスタートっていうところにキャラクターを置いてしまえば話はで作られていくと思うんだよね。あとなんかこう起爆剤みたいにポッと置いてあれば。だからシナリオっていうのは私は作ったことは一度もなくて、
はい、
漫画なんか書いてたヤクザな時期もあったけど。
ヤクザなんですか？
ヤクザなんです。だからこうコマを割りながら次のページどうなるか私が楽しみするっていうぐらいの勢いなんでね
なるほど。
うん、エルさんどうなん？
いやまあ一応話の筋頭に入れて、
そこなんだよね、
そこから行くんだけど、
そこなんだよね、普通そうなんだよね、やっぱり。
うん、まあ大体筋通りに行っちゃうかな。ただその筋の中でのエピソードがどう動くかっていうのが若干違ってくるかな、うん、
やっぱり天才だわ。
いや天才ではない、それは文章を見てやっぱりこの人天才じゃないって分かるぐらいだから天才じゃないよ。
そうかな。
うん、
いや百田くん天才だわ。
いや百田さんはさ天才だけどさ、
百田くん天才だな、こんな
かけて。全然もう自分書いた文章を見てダメだこれと思いながら見て、でも頑張ろうと思って
た。ライルさんは天才だとは思う。
それはない。
だから文章が下手なだけ。
それはない。あ、もうちょっと人増やしてやりたいなとか思ったりはするんだけどね。
ライルさんはライルさんやっぱりあの素質あると思う。
そうやって不労収入をなんとか稼がそうと思った。
ライルさんはやっぱり素質あると思う。ただ文章が書けないだけ。わかる、言ってること。い
や私ネタをこう言ってれば
ネタじゃなくてストーリーをこうガーッと書いてくれれば、筋はザーッと書いてくれれば、構成する人が力があれば多分面白いと思う。
そう、まあでもちょっと登場人物少ねえなと思いながら今のもの作ってんの。
何？
え、メイン4人。
メインってことはまだいるんだね。
あとその時のちょい役でその時その時でちょこっと出るだけ。
うん、
まだそこに対しての他のつながりっていうのがほとんどない。
それができるのがすごいよな。私キャラクターありきだからな。
一人4人しか動いてないよなこれ。どうしようかなと思いながらこうやってんだけど。
シグさんが何人なのって私と同じ質問して今も答えたと思う。私たちが喋ってから皆さんの耳に届くまで20秒から30秒ぐらいの。
だから
さん、それができるからすごい。
結局4人をメインで動かして、うん、それだけなんですよね。
いや、いいじゃない、話がちゃんと。
話ができてるかどうか全然自信ないからあ、ダメだなこれと思いながらこう、ね、うん、やってて、まあ、そのうち結論は見せますんで。
いやでもライルさんの発想は結構面白い。
あ、そう、
面白い。で理論整然すると綺麗に文章を書ければ本当に面白いと思う。
でもね、あのね、小説家とかの文章ねよく読んでみるとね結構むちゃくちゃに書いてるなと思う。なんか
とりあえず耳ごたえ良ければいいかな。
あの 何々はましたって乱立してるとかね。
私それ嫌いの。イラッとする。
4人の人間関係がまだできてるのかなっていうところもちょっと一応それは一応作ったつもりではいるんだけど、それが表現できてるかっていうのがちょっとこう微妙な。まあ一応ね、今までこう私がテーブルトークを作っていたキャラクタープラスワンなんだけど、キャラクターの設定としてはダグさんのキャラクターをちょっと一つもらったけど、勝手に、
本当だに勝手だに今聞いたよ。
いやいや最初の頃言ったでしょ、ちょこっと。
誰？
純子ちゃんを。
ああ、
純という。
まあまああれはもうできちゃってて、ライルさんには使ってももう支障のないキャラクターだからね。
そう。
そうまでなってるから。てかもう NPC 扱いみたいなとこあるからね。
まあとにかく、出てくるキャラクターがライルと純子ちゃんと、マルスとあるっていう。
おなじみの、
もうおなじみの、私の中ではすごくおなじみのメンツでパーティー組んでるっていう設定だから、
その中でなんか純子ちゃんだけすごい異質なんだけど入ってこれるんですよ、
別に普通に和気あいあいしてるよ、まあ和気あいあいみたいなところが欠けてないからなんともだけど、別にその疎外感だってるとはしないよ。
へえ
と私は思ってるけど、
猫はなんかライルさんの小説って猫が出てくるイメージ、
ああ猫出てないね、
猫に出てくるイメージめっちゃするんだけど、
まだライルさんね、その小説ってね、まあ、D&D ってゲームある程度元になってるんだけども、ネームレベルに入ったぐらいの感覚的に、まだ使い魔とかいない、
使い魔じゃなくて猫
だから、猫を雇う塔もまだ
立ってない、そうじゃなくてね、スプリガーじゃない、スプリガーじゃない、トライガン的な猫でもいいじゃん、にゃって。
もう、
背景にゃ。
まだそこまで出す余裕は、っていうか、あのね、場面的に猫が出てくる場面じゃない。
それは入れるんだよ。
いや、入れるとしたらあそこだろうけども、まあ、
あの、朝の場面でね、猫があくびをしてるって一言入れるだけでも、だいぶ色変わってくるよ。
構成はダグさんがやってくれるそうです。まあほとんどあらすじみたいなもんだからね、私の書いてるのって。
私は漫画寄りすぎるんだよね、あのセリフでセリフすぎるんだよね。
私はセリフだけで進ませるのがちょっと嫌でさ、でも文章だけで進むのも嫌だなと思って、バランスよくいけるといいなと思うんだけど、百田さんは天才だわ。
百田さんの本読んだんか。小説読んだんか。
読んでないんだな、これがまた。
いや、そういうネタがあってね。百田さん自分でね、こう。
百田さんっていうのは百田直樹。
百田直樹さんがね。
はい、あの、小説家、ですね。まあ、小説家と言っていいの。の方の話なんだけど。
あれを一つ本書き上げたときに、百田さんは自分で、いやこんなのかけて百田くん天才だよ、
字が自賛しちゃう
って言うんだって、面白いよね。
でその後にやっぱりそうじゃなく
て勘違いやったって、あとどうなる、面白いね、
勘違いまでこう一つのコンボとして、
そうそう、もうよく喋るよね。
まあでもよく喋った方が多分文章を書く人にしたらいいだろうな。
そんなことないと思う。
お口の人の方がいい。
どっちもありだと思うけど。
まああのね、小説がこううまくこう続くんであれば、あのその4人のパーティーを中心としてこうどんどん今まで私が作ってたキャラクターとか、会ってきたキャラクターとかで、どんどんできていくんじゃないのかなって気がするんだけど。
キャラクターって新しく作んないんだ。あんまり、
あの設定ができないから。
設定とかって作る？
設定だから私が基本的設定だから、設定はある程度ないとキャラクター動かないじゃん。
そう、キャラクター作れば勝手に背景は出てきてくるでしょ。
だから背景ができてる方が作りやすいじゃん。
や背景じゃなくてキャラクター作っちゃえば俳句やらついてくるよね、自動的に。
ついてこない、全然ついてこない。
血と肉はついてくるよね。
ついてこない、ついてこない。
そこが違うんだよねきっと。
うん、それも血と肉ついたかなと思ったら骨なかったとかで実際になるからダメ。
多分だから私キャラクター作るの遅いんだよね。キャラクター降りてこないと作り始めるんですよね。私は会話で進めていくタイプだな。誰も予算よりかな。私どっちかっていうとやっぱし漫画がこうなん軸なもんだから、
うん、なんか漫画家かどうかだっていうところだと思うよ、うん、小説家向きか漫画家向きかっていう。
小説のそのセリフで進めていく小説家ではなくてあくまでも漫画なんだよね私は。どうやってもいろいろ努力したけどやっぱり漫画なんだよね。
文章書いててね、うん、これもうちょっとこうしたいな、ああしたいなと思うんだけど、うん、単語が出てこなくてそうもああもできない。
あとで真っ赤っかな添削があっちゃうから私からライブさんにプレゼントって
添削されたと私が直すの？構成されたと私がやっぱり直す？
いや、こう添削っていうか、まあ、一案として戻すだけでね、差し戻しではないからね
こうしたらどう？
そうそうそう、真っ赤っかでね。
うん、一応まあ最後の盛り上がりの戦いのところ、起承転結のとこまで来たんじゃないのかな。うん、天下結果のところまで。
彼らが進めていくから考え通り進む。どっちかや、どっちかこう諦めるしかしょうがないよね。ぶっちゃけ。
あのね。私がやってるのっていうのはもうキャラありきでやってるから、あ結構予想通りに進ませちゃうんです。
それ意味わかんない。
なぜかっていうとライルっていうキャラクターは自分で、うんうん、自分がこうなってこういう行動するって走
る。それはどのキャラクターも一緒。そのキャラクターはこうするっていうのが自分かどうかの違いであって、うん、全く一緒
だから、あの歩いてはいるけども私からしてみると道通りの道歩いてる。
だからそれはつまりシナリオは作られてないってことだよね。
え、そうなの？
うん、違うの？
わからない。こういうシチュエーションをこいつに与えたらこうなるなっていう形になるから、その形のものが
出来上がってるだけ。だからそれはキャラクタープレイをシナリオメイクと同時に行ってるだけだよね。
あ、そうなんだ。
そうだと思う。
最終的にはこうなるっていうのは結局的にこうなるからさ。
いや、例えばさ、うん、どうしような、いや、まあいいや、あの使い古されたあれだけども、
うん、
道を歩いていたら、
はいはい、
あちら側から泣いている女の子が歩いてきます。
やめてくれ、やめてくれ。
なんでそんなにトラウマになってんの？
これはちょっと辛いかな。
いや、まあちょっとシチュエーションもちょっと言うと、
はい、
まあ、あのテーブルトークの手法なんだよね。あなたは適当に今日ポッとキャラクター頭の中に浮かべてください。まあ、あのリアルでこうすぐ受け答えできるのがライルさんしかいないから返事はライルさんにしてもらうけど、
はい、
聞いてる皆さん、フェアリーダンさんこんばんは。
皆さんこんばんはです。
聞いてるかな？わかんないけどね。自分の頭の中にポッとこうキャラクター作ってください。何でもいいです、
はい。
で、ちょっと私の話を聞いて、自分のキャラクターどうするか、やってみてください。ライルさん答えてください。
はい、
あなたは今、人里を離れて、別の町に行こうとしています。その別の町までの道のりはとても、人がいないし、
うん、
モンスターが出やすいと言われる。まあ、でも一応道ではありますので、うん、そうそう出ない。まあ、出たとしたら結構危ないやつ、
うん、
ぐらいの道を歩いて次の町に行きます、
はい。
まあ、あなた方の力があれば、うん、危ないモンスターとはいえ撃退することは可能ですと、
うん、
そんな風にその置いときますね、
はい、
現在の状況をね。まあ、そんなキャラクターだと皆さん思ってください、
はい、
方法はどんな風でもまあ勝てますよっていう風でね。ただその守るべきものがいたらちょっと大変かなぐらいのギリギリの相手だと思ってください、
はい、
そこへ 歩いていましたら、向こう側から泣いている女の子が歩いてきました。はい、で、ここで小説だとした場合、なんやかんやあって、うん、終わって目的の町に着くっていうシナリオにオンしたいです、うん、ってなるわけだよね。
まあ普通はそうだよ、
そうだよね。
途中にあったっていうね。ただ途中にあったんでしょ、うん、もうここで一つのシナリオが始まる。
だからそこの考え、それはテーブルトーク的な考えだ。小説って考えると、これはこれを通過点として、結果は向こうの町に着くっていうのがもう決まったシナリオなわけ。
うん、
ね、途中何あろうが行くんですよ、なぜなら作者がそう決めたから。これがシナリオだよね、シナリオってやつだよね。ところがそこでキャラクター何するかわからないね。じゃあライルさんどうしますか。ライルさんキャラクター名前適当につけて。
いや、ライルさんライルさんでいいよ、うん、でさ、それはあの時やった考えそのままもう一回彷彿するだけなんだけど、どうしようか。
ライルさんに言ってもダメか。
もうダメだと思う。
相当なトラウマなんだね。
トラウマっていうか辛いね。単純に言って、
うん、
いくつかのパターンがあります、うん、まず女の子を無視する、
うん、
女の子をモンスターとして見定める、
うん、
女の子はやっぱり人間、
うん、
だけども何かの餌として見ると、
うん、
要は何かにこう釣るための道具として、う
ん、俺たちを釣ってるんだみたいな、うん、
で本当にただ泣いて走って歩いてる、うん、じゃあどれに当たるか、これは悩む。だってモンスター出てくるかもしれないわけだし、
そうそう、で人がいないようなとこに女の子一人で泣いて歩いてる
から
ね。
しかも泣いてそこにいるんだから、明らかに人を引こうとしてるよね。
こういろいろ考えるわけですよ、プレイヤーとしては。プレイヤーキャラクターとしてはフィグさんだったらどうするかな、フェアリーダンスだったらさんだったらどうするかな、聞いてるかどうかわかんないけど、まだ返事がないからね。そんな風で、まあ、結局いろいろあって、じゃあキャラクターは何かをすることによって、うん、ね、目的の街に行かないこともありうるんだよね。
まあ、
キャラクターに任せると。
あ、今やキルさん私っていう、
要はいろいろ
そういうシチュエーションの中にいて、うん、もし自分のキャラクターがいたとしてどうなんだろうって話、うん、
だからシナリオ通りにキャラクターが動かないっていうのはそういうことですよね。分かった、
まあ、分かったんだけど、ただ私が小説で作るシナリオっていうのは、
フェアリーダンサーが何だって、こうさっきはアルファベットで言ってた、
別にプレイヤーは数人で複数でもいいですよ、一人じゃなくて。
あ、もちろんそれは想定、自由に想定してください。
自由想定し、うん、自分一人だけでもいいし、私も一人ではない想定で話してるから。
でもいいし、それぞれが自分に言ってるんだと思っても、プレイヤー一人で、自分だったらどうするかなって、別の話で、アナザーワールドで自分だけでもいいよね。
もう別にそれでもいいし。うん、
ね、キャラクターによってはね、この子を保護してさっきの町にな
んで泣いてるかとか聞いたりして、うん、こう親切にしてやろうかと、
下町に戻っちゃうとかね、いろいろあって、
まあ、そんなのが本当にシナリオであったんです。シナリオというかエンカウントがあったんです。
エンカウントかよって言われるんですけどね。それエンカウントじゃないしって言われる
の。その時、まあ、プレイヤー2人だったけども、うん、2人で顔見合わせながら悩んでたから、
ね、なんで
どうしよう、
ただのエンカウントだし、そんな
その 4つのこの可能性を出して、はいはい、そもそもそうなんですよね、はい、いやモンスターはいないの、まだ
そう
泣いてる女の子がいるだけなの、うん、モンスターの本体が見えたら分かりやすいの、
うん、
ただ泣いてそこにいるだけなの。
歩いてる。道を歩いてる女の子がね。さっき言ったように、その道っていうのは危ない道でね、君らぐらいの冒険者だったら、まあ撃退できるけども、 それよりも弱い人は大体危ないよっていう。
モンスターの姿見えていない状態です、うん、じゃあその女の子って本当に女の子
ちょっと疑ってし
まう。疑っちゃうよね。怖いよね、うん、
かといってエイヤって殺すのもどうかと思うしね。
まあ殺したとしてもならず者だから冒険じゃない。
いや
まあいいですよ、あとでなんかバレなければ。
何しろね、あの、うん、そういうことですよ、キャラクターがね、
うんうん、
あのシナリオ通りに進んでくれないっていうのは
逃げる、うん、やりだん
ね逃げる人もそりゃいると思うよ。
いると思う。逃げるって選択肢もあると
思う。あると思う。なんだか分かんないもんね。
一番いいのは関わらないっていうのが一番いい選択肢かもしれない。
さっきの町に戻ってそのことを伝えるとかね、いろいろあるからね、うん、結局向こうの目的地の町まで到着するかどうかっていうのはキャラクター次第。ところがあのまずシナリオ歩きの人はそうじゃないんだよね、
うん、
その向こうの町に着くためにその登場人物とねその中の設定なんかをこ うまいこと使っちゃうわけ。
ねえ、ヒルさん、突っ走るやつが疑って冷静なのが質問していく、
うん、
まあそういうパーティーがいっぱいいればね、うん、そういうなんかいろいろ葛藤があるわけだよ。
もう一つ言うとテーブルトークの面白くも恐ろしいところはそのキャラクターが2人いた場合、プレイヤーキャラクター2人いた場合、同じ人間の頭でやってないってことだよね。
そうそう、別の人なんだから
連携がうまく取れてばいいけども、連携がうまく取れてなかったらまた面白いことになるんだこれが。
どうしましょうねっていう。
突っ走るやつが疑って冷静なのが質問してっていう、2人が連携取れてればいいけど、バランバランにやる場合はね、
変なことで突っ走るやつは突っ走りってその女の子を殺すでもあるわけだ、
うん、どこに突っ走るか分かんない、
ね、分かんないからね、サクッてやったらもうそこで終わりだからね、うん、で本当にそれがモンスターだったらギャーでモンスターになって、うん、すげーみたいな感じになるけど、じゃあその子は本当に女の子の姿もパタッて倒れたらどうする。怖いよね、いろいろと。
そう
でもここは、うん、目撃者はうちらしかいないから、うん、うちらが黙ってればまあ、何かあっても問題ないわけ。
それがね、質問しようとしてた人がね、あのお堅いクレリックとかだとね、えらいことになるんだよね。
えらいことになるね。
だからそういう面白さっていうのがテーブルとこにあるんです。自分一人の頭じゃないなくて話が進めるっていうね。慣れてくるとそういうのも。
まあ、その時は本当にその彼女がモンスターなのか本当に泣いてる女の子かっていうだけで30分ぐらい議論してたからね。プレイヤー2人で
早く先行かない君ら。
どうしよう。だから
30分話し合ってたらその子通り過ぎるわ。
まあ、30分ってちょっと言い過ぎとかあるけども、結局モンスターと見覚めて殺した時にモンスターだったらいいけども、女の子だったらどうしようって話と、じゃあ女の子に近寄っていっていきなりうちらに攻撃不意打されたらどうしよう、どっちの方が人道的に後で街に着いた時に評価されるかってことをこう考えるとかね。
いやもうすでにモンスターにやられた後なんです、亡骸だけ持ってきましたみたいな。
それは全然問題ないよ。うちらからしてみて、あのならず者の冒険者からしてみれば
クレリックいなくてよかったねみたいな。
そういうところはあるわけだよね、うん、何せよ泣いてる女の子が歩いてきたら
そんなに。そんなに
人がほとんど歩かない会場で、はい、ただ女の子だけが泣いてこっちに向かってきたらすごい恐怖感じるよ。
泣いて歩いて
泣いて歩いて行った、歩いて向かってきてるわけだよね。
あなたたちに向かってる来てるわけじゃね、泣いて歩いてる子を見つけた。
いや街道って一本道でしょ、うん、自分の方に来てるか向こうに行くかしかないよね。
あ、だからニュアンスの問題、君たちの方に向かって行ってるわけじゃなくて、あのポテポテ歩いてるだけ。
だから街の方に向かって降りてきてるでしょ。だからうちの方にある意味向かってきてるわけ。
彼女は街がどっちか分かんないと思うけどね。 で、そしてね、その結末どうしたか全然覚えてないんだけど、登場シーンばっかり語られるもんだからさ。
その時はね、うん、まあ本当に泣いてる女の子で、うん、近く、うん、まあ通った、まあ家族で一緒に通った時に、うん、メデューサに襲われて、うん、その女の子で奇跡的に助かって、うん、まあ泣きながら街の方に歩いてきたっていうシチュエーションでしたね。
辛い。
親子さんは椅子とかしてます。
辛いな。
どうしような、
人生的に辛いな。その子の人生辛いよね。
だから町に届けてたって話かな、確か。
うそうかそうか、大変だったね。
結構大変なんだよ、その子の人生まで背負わなきゃいけなくなるんだから。
背負わなくていいんだろ。まあ別に結末しちゃえばさ、何でもないこと、何で、
まあ、あの本当に泣いてる女の子で初めから分かってれば何でもないわけです。
何だか分からない、まあ、
実際のところそこを疑うかどうかっていうのはその人の質になるん
だ。だからテーブルトークの面白くも恐ろしいところっていうのは、小説やなんか話を作る、物語を作るのと違って、この女の子の正体が何なのかっていうのを知らない頭がキャラクターだってことだよね。あの物語を作る場合って、その女の子の正体が何なのか知ってる人間とキャラクターを動かす人間が同じ頭なんだよね、そこの違いがすごく大きくて、ね、
多分背負わないと思うけども、ある孤児院に手を貸して、その孤児院がうちらが手を貸したことによってすごいひどい状態になったとしたらどう思うか。
今度はなんか違う話始めたよ。ね、その辺が私ぐらいです。そういうそこまでやるキャラ、あのマスターは。
あのただそれがあるから楽しいんだよね、うちらも。後のことをちゃんと考えて、ケアできるかどうかってところまで踏み込んで、あの物事に深入りしていくっていう。
深入り、
深入り。
いや、あの多分そこまでさせようしなきゃいけないマスターだと思わせてるのは私ぐらいだと思うわ、多分。私の知る限りね。
まあね、 だからすごく私は面白くと思ってるんで、できればいろんな人のプレイヤーを、交えて、ラグさんマスターでやりたいんですよ。
普通のマス、他のマスターさんの、常識で私のプレイヤーさんやったらえらいことになるだろうね。
そういうのがあってですね、
そうね、あの、だからテーブルトークの面白いことって本当にそこでね、ね、はい、あの分からないんです、
分かんない、
誰が何を考えてるか。あの人間さ、こう生きてるとさ、人の言う考えてること分かんないからからねって普通に言うけど、それがいかに知識で知ってるだけかっていうのが分かるのがテーブルトークだよね、本当に人の考えてるって分かんないんだっていう、あの身に染みる時があってね、あと同じ話で、あのプログラムをやるとね、すっごく私実感して困ってるのが、困ってるっていうか絶望してるのが、1たす1は2っていうのは知ってるだけだってことがよく分かった。
1たす1は2、
それがどういうことなのか全く分かってないことが分かった。本当に、1と1を足すと2になるっていうのを理解してないの、この年で。知ってるだけなの。
ちょっと待ってね、一応ね、1たす1が2になるって理解するっていうんだったら、それは数学者がすごく長年やってきてる話であって、一般の人は基本的に理解してない。
でもみんな理解してると思ってるよね。
理解してるんじゃなくて、そういう事象になってるという約束のことで動いてる。
でもみんな理解してると思ってるよね。
その約束を、
使うっていうの
は、使ってるのはもうすでに理解してるって判断していいの。
でも私理解できてる。
なんで？
だって1たす1が2だって分かってたら、しない失敗いくらでもやってるもん。
そう、
うっかりしてたとかじゃなくて、理解してないから起こる間違いを何ぼでもやるもん。 うん、理解してないんだって思った。まあそういうのあるよね。あ、知ってるだけな。日本人の九九なんかも知ってるだけで理解してないよね。知ってるだけというか暗記してるだけで。
まあ基本的に数字いじくるのは暗記ですよ、
うん、ぶっちゃけそれでも今のところ不便感じてないんだけど。
生活には不便全然感じませんよ、うん、
十分使えてるんだけど。それ言ったらあのね、インドの人すごいよね。2桁の掛け算でじるってんだから。
いや2桁の掛け算も結局
覚えてる。
インド式国語に秒算術ってあるんだけども、うん、あのパターンが
ここにある
パターンなんですね、ただの、うん。このパターンでやってると数値がこうなるよっていうのを、うん、まあ、覚えてるだけ、うん。なぜっていうところに踏み込んでるわけではない。
普通に掛け算をするよりは早く出る。
そうそうそう。だからもうちょっとすごく簡単な掛け算で出せるとか、足し算引き算とかこっちでちょっと出せるとか、うん、そういう話なんですよね、
うん。でもそれ楽しそうだよね。
まあ、だから見つけた人はすごいと思うでしょ、これ。
楽しいよね。
うん、見つけた人はすごく研究してると思う、うん、で見つけた後の人は、うん、ただそういうものを使ってるだけだと思う。
なんでもそうだよね。あのコロンボスの卵ってあるじゃん、うん、知ってる？
あの底割るやつ、
うん、知ってる、
うん、この卵を
立ててみ
ろ、何もないここに立ててみろと。なんだできないのか、俺がやってやろうと。
パンとちょっと
パンってちょっと割ってやってほら立ったじゃないか。
そんなこと誰でもできますよ。
だけどお前はできなかっただろって。
人がやった後のことをねやるのは価値が違うって。だからあの大陸を見つけたっていうのは価値があるんだよってことを言いたかったわけで。本当に理屈っぽいよねあの男。
そう、なんか負けず嫌いがひどいよね。
ね、その開拓時代の白人嫌いなんだよ。また問題発言が。はい、あ、まあそんなわけで、もうすぐ10時になるんですね。10時半ぐらいには出るやろ。
10時ですね。うん、まあもうしばらくしたらちょっと動き始めるようなところになるんで、うん、まあ来るとき。放送、
はい、
行くとき放送、うん、でももうそろそろ終了という形にはなるかと思います。
中世ヨーロッパは理屈こねくり回した方が勝ち。
いや、それはね、今現代もそうですよ。
まあね、
あの中世ヨーロッパに限ってませんよ、うん、要は相手の脳髄をパンクさせるような情報をバンって叩き込めれば勝ちですからね。
まあ、ライルさん的な言い回しだな今のな。
でも物事ってそうじゃない。どっちかってい
や知らんけども、でもそこでね、ファビュルっていう力を発揮するとこもあるよ。
まあそれはそれで、もうそういう人はもう別の次元での戦いになるから。あと声が大きい方が勝つとかね。
声が大きい方ね、
落ち着いて会話できる方だったら基本的に理屈がこねられる方が強くなる、うん、かっていうと。
ライルさんはあれだよね、はい、うん、なんつうかこう勢いだよね。勢いが理屈だと思ってるよね。
何ですか？
ライルさんはこのちっちゃいこの隙間をこじ開けるような理屈も勢いさえあればキャーンっていけると思ってるよね。
こじ開けるようになって、こじ開いちゃうの。
だから勢いでね。
開くの、こう、パッ、
普通の人が。
なんでみんなこの穴知らないんだろうって。ほら、ここ開くじゃない。なんでこの開けないの、開けたらこうじゃない。
開くって言い切れば開くわみたいなとこあるじゃないですか。どういう比喩。
いやー、まあ、ね、逆にどういうことなのって感じで。
知らんけど。まあ、どうしましょうね。
うん。どうしようね、タクシーで行くか。
分かんない。
車で行くか。
車止められるかも。
それが不安なの。 近くの駐車場に止められるかどうかってすごい不安だよね、うん、ちょっと歩くだけ
で。まさか雪なんか降ってないよね。
毎年最近雪だから ね、
今年は高かね、
うん、今日は白くはなってない気がする、
うん、すごいな、主人公向きの性格してるわって。フィグさん違う、ライレイさんはあの先頭を切ってそのみんなに説得力あることをこう言うタイプじゃない、そういう勢いではない、どっちかというと参謀、
裏で糸引いてる方、
カリスマ持っちゃう人の後ろから操るタイプ。
あの人はああいう風に言ってお願いしてたけどどう
何どういうこと。
いやだからカリスマある人がこれこれこういう風にしてて、うん、こういうことを考えてるらしいんで、あなたにこういうことしてほしいんだけども受けてくれるかなと。
ねえ、そのカリスマある一人を説得すれば、あとは勢いはこの人がつけてくれるからみたいな。盲信するからね、主人公タイプ。
そうそうそう、
自分の考えに。
そうそうそう、
自分の賛同するものに。
そうだから、誰一人を落とすかっていう。主人公一人を落とせば OK。
最も少ない労力で、
労力
大きな力、
はい。カリスマを本当に持ってる人を落とせればそれでいいんですよ。
ライランさんはそこに穴を感じるんだね。こじ開けるべき穴はここだみたいな。あとはこの人がバカッと開けてくれる。
過去にちょっとついていきたい人ってのはいたけどね。
ん、
あ、この人ならちょっと一緒にやってみたいかなとかって。ちょっと浸水したかなっていう感じの人がいたけど。
まあそんなことは。道が違ったんだね。きっと。
うん、まあやっぱりちょっと付き合いがそこまで深くまでできなかったっていうのもあるし、
まあなんかこうなんか、うん、思わない会話になってきたけど、
これがですね、2000年の、うん、2015年じゃ2675年最後の放送にな
ります。そうなりますね、
はい、
来年は2676年ね。
あれですよ、オリンピックありますよ。
オリンピック、
ブラジル、
ブラジル
だったよね、
ヒュージジャネイロだね、
ヒュージジャネイロ、
あいつ今な
った、ヒュージジャネイロ、ヒュージ
ジャネイロ、ヒュ
ージジャネイロ
のヒュージジャネイロ、
はい、
リオデジャネイロですね、
リオデジャネイ
ロ、なんかすごい違和感バリバリポルトガル語勉強してるじゃん。で、ヒュージジャネイロってよく出てくるのよね。ね、あの練習問題とかその文章にね、
はいはい。
ヒュージジャネイロ。ずっと言ってるもんだから、リオデジャネイロって書かれるとものすごい違和感書かれると思ってね。リオデジャネイロ？はて？みたいな。ポルトガル語は、ではヒュージジャネイロって言います。
ヒュージジャネイロ、
ヒヒ、
まあはい、
ヒュージジャネイロ、
あ、そうです、うん、まあそんなところで、うん、まずは終わりの曲でも流したんですけど、終
了しますか、
はい、
悪いように、
あ、
なんでわざわざそれを言うんだろう。悪いようにはいたしません。
あ、そんなところで本日は一回ここで締め
ます。
本日は終了します。
本日は今年は
今年はもうこれが最後です、
ね、そういえば、あの、旧暦で、年号を旧暦で言う割には、あの、洋暦で、
はい。
旧暦の後暦で言う割には、あの、日付が、旧暦、あの、何、洋暦でおかしい、七分八分だって話をしたけども、はい、そもそも、日本の暦っていうのは、その時期によって変わるから、いいんだって。
うん、あ、なんだ。
うん。1月1日は1月1日でいいらしいよ。
さすが、おおらかな
日本。おおらかな日本だね。だから、13ヶ月があったのに、12月にした理由っていうのがね、
うん、
給料1ヶ月分の削減のためだっていうね。
そう、13ヶ月あったら13回もらえたのに。
らしいよ。
ひどいね、それ。
すごくない？
ひどいね、それ。13ヶ月の方が、
だから、
もらえるじゃないか。
だったらね、あの、うん、今、ね、ばらまきやめろとか言うんだったら、11ヶ月にすればいいんだよね。
形にそう。
11月を32日、62日やればいいんだよね。
62
日。日割りの場合は関係ない、今ね。
まあ、でもそうすると、やっぱりそういう時期になるだけでしょ。
ああ、だけど、月給の場合はそれでよくね。
いやそれ足りないとかって話になるで、生活ができないの。
まあな。当たり前だ。
当たり前だ。
なわけで終了します。
はい。
はい。皆さん、今年はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。